皆さんこんばんは。5月3日祝日、憲法記念日の火曜日、キープグリーン&ブルー、三見です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週はスペイン初のサステイナブルファッションブランド、エコアルフに注目。詳しくはこの方に伺います。株式会社三洋商会コーポレートブランドビジネス部、エコアルフ課長兼エコアルフジャパン株式会社取締役、下川正俊さんです。下川さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日はサステイナブルファッションブランド、エコアルフが、はい、まあ、どういう思いを持ってローンチされたのか、うん、はい、で下川さんがどうやって関わることになったのかなど伺ったんですけれども、うん、はい、漁師さんたち、もう今言ってしまえば、スペインでは40もの漁港の漁師さんたち、現地の人たちが、うん、まあ、5000人、うん、もっと言うと1万人近くもう関わってくださってるっていうことで、うん、はい、なんか日本でもそういう動きスタートしているそうですね、
う
ん、
はい、そうですね。実はこの UTO プロジェクトを始めるにあたってですね、最初エコアルフが日本に来ることを発表して、この参加者を募ったんですね。実はこの回収するっていうところとか集めるっていうことに関しては、本当皆さんからの要望すごい多かったんですよ、
うん、
で実際じゃあいろいろなところに、じゃあ現状見に行こうっていうところで、まず一番最初にこう取り組みを始めたのがですね、三重県の志摩市の方々でして、
はい、
でなぜかというとこう SDGs 未来都市っていうののうちの一つなんですね、でお話を伺っていると、やっぱりこう一番こう太平洋でリアス式海岸で昔習いましたけど、
うん、はい、
でそこにやっぱゴミがこう漂流してこうどんどん溜まっていっちゃうと、うん、でかつやっぱ養殖産業が盛んなんですよね。牡蠣だったりとか、はい、真珠とか、
うん、
でそういった養殖をすると浮きとかバールって言われる大きいこう発泡スチロールのものとか、そういったものをこう使わざるを得ない。でその代わり台風とか来ちゃうと流れて漂流しちゃうと、うん、やっぱそういうゴミ問題っていうのをこう目で見た時に、あ、これなんとか一緒にアクションしたいなと思いまして、三重県の志摩市との取り組みが最初に始まりました。
はい
はい。でその後ですね、
はい、
この回収するっていうことは実はクリーンアップ活動でもできますし、まあ、こういった行政との取り組みでっていうのも可能なんですけど、一番大変なのはですね、この UTO プロジェクトって7個8個の工程があるんですよ、
はい、
回収するところから、運んで、でそれをこう分別して洗浄して、うん、でそこからリサイクルの工程する。やっぱこの一つ一つをない状態からゼロイチで作っていくっていうのがすごく大変なんですね。
その実際に志摩市の港 その漁師さんたちは最初こうお話を持ってった時、どんなリアクションでした？
最初はそれは都会のお兄さんたちが何しに来たんだ、
うん、
ですよね。
なんだなんだってなりますよね。
そうで、ファッションってうんって服かと、何のことだっていうことなんですけど、
はい、
やっぱそこは一生懸命こうブランドがやっている今スペインヨーロッパで行われていることと、ファッションプロダクトに生まれ変わることとっていうのを伝えてですね、うん、実際服とか商品を手に取ってもらったんですよ、
はい、
でそうするとやっぱいいねって言っていただけるんですね、
うん、
でこれが僕ファッションの力だなと思っていて、
はい、
こうやっぱこうゴミを集めるとか海洋性問題ネガティブなんですよね、
うん、
大変なんですよ。でもやっぱ服に生まれ変わる、かっこよかったり可愛かったりするとなんかこう興味持ってもらえる、まあ、そんな反応でしたね、
はい。
まあ、最初はやっぱり聞いてくださる方もまだ少なかったですけど、まあ、そういったクリーンアップ活動ももう一緒に4回5回、
うん、
本当50人規模100人規模でやらせていただいて、まあ、そういった活動を見ていただいて賛同していただけるってことが増えたかなと思います。
でしかもそういったこうクリーンアップ活動からまた新しい商品が生まれてくるっていうのが、
はい、
よりその消費者としても手に取りたいなっていう思いにさせると思うんですけど、
はい、
今夜はアップサイクリングディオーシャンズシリーズのアイテムをいろいろとお持ちいただきました。
はい、まずですね、はい、代表的なアイテムがですね、そのスニーカーですね。
来ました。
はい、もともとこの海洋ゴミの中でもペットボトルを、リサイクルしてこういったポリエステル繊維にしています、
はい、
でそのアッパーの部分が海洋プラスチックゴミをベースにした、うん、ポリエステルのニット地になってます、
はい、見た目でソールがちょっと厚めなのも、うんうん、身長がそんなに高くないのであやったって思うところとあと、はい、このアッパーのところが、うん、 これベージュなんですけど、なんかね涼やかで、どんな洋服とも合いそうな感じもいいし、あと軽い。
ありがとうございます。やっぱりこう特徴としてはですね、まあ、海洋ゴミって聞くとネガティブじゃないですか、はい、なんか汚いものなんじゃないか。でもやっぱりこのエコアルフのこのスニーカーのいいところは、やっぱ見た目がクリーンなんですよね、でスタイリッシュでかつ軽くて実用的だ。やっぱこの生まれ変わる時にやっぱどれだけいいものになるかっていうのがすごくポイントだと思ってますね、まあ、そういうのをこう象徴するスニーカーかなというふうに思います、
しかもこの中のね、部分に Because there is no planet B って大事なキャッチコピーが書かれてます、
これはあの翻訳するときに何が当てはまるかなっていろんな候補があったんですけど、今の第二の地球はないのだからというふうに言葉を置いてます、
だからもうその、私たちが暮らせるような、地球の代わりになるような惑星はないんだよって、
そうですね、
それをこうやっぱり目にするだけで、あと何が書いてあるんだろうって、これエコアルフのすごくいいポイントだと思うんですけど、例えば腕のところにそういうメッセージが書かれているのはもちろん、これはペットボトルだったりとか、いくつ分のものを使ってますとか、そういうのがちゃんと目に入るところに、さりげなくでいてかっこよく入ってるっていうのもすごくいい狙いですよね、
ありがとうございます。やっぱりこうリサイクルとかあのサステナブルエシカルっていうのはやっぱどうしてもこうイメージ的に落ち着いてしまう、ダークトーンになっていくとか、こうおとなしくなっていくとか、そういう印象なんですけど、エコアルフがすごくこう大事にしてるのはやっぱそういったことを伝える、まずこう見てもらえる、でかつそれがこうおしゃれに見えるとかかっこよく見えるとか可愛いねって言ってもらえるとか、やっぱそういうものが本来のこうファッションだと思うので、やっぱそういうデザインに持っていくっていうのがすごく大事なとこかなと思います、
あのハビエルさんの映像も、エコアルフの今のスペインバージョン、タイバージョン、日本バージョンで YouTube とかでも見られるんですけど、あそこに出てくるハビエルさん、かっこいいんですよね。
かっこいいんですよ。
めちゃくちゃいい男なのそういう見方するもんじゃないんですけど、でもやっぱりそういう人がエコアルフの洋服着たりとか靴を履いたりとか、そういうアイテムを身にまとってさりげなくメッセージをちゃんと、さりげないんだけど確実なものを発信されるって、
そうですね、
すごくいい広告ですよね。
そうですね、まあ、彼自身やっぱりこうかっこいいんですけど、そこから出てくる思いとか言葉は本物なんですよね、だから僕もそこにどっちかっていうと、まあルックスもすごくいいなと思いますけど、中身がいいなと思います
両方合わせてって感じですけどね、
素敵なパンダだなと、創業者だなと思って、やっぱり今こうね選ぶものっていうのが、そういったこう何か思いのあるものとかストーリーのあるものとか、まあ、それサステナブルに限らずだと思うんですけど、やっぱそういうものをこう見てもらえるようになった方がいいですね、
さあこの、UTO シリーズなんですけど、靴以外にも、
今年なんですけど、こういったあのバッグもですね、新たに出てまして、この、 あのニット地の技術を生かして、バッグですとか、あのそちらのポーチとか、ライフスタイル雑貨っていうのを新たに今提案してます。これ実はあのエコアルフ 1.0 っていう、
1.0、
新しいこうプレミアムラインなんですよ。
お、
なんでちょっとこうクオリティをさらにですね、上げて、デザインはこうちょっとミニマルにして、よりこう多くの方に楽しんでいただけるっていうイメージで作ってるコレクションです、あの従来のこうエコアルフっていうのはですね、これまで10年以上やっていて、着やすいデイリーユースなカジュアルファッションっていうのを掲げてたんですけど、もう少しこの今10年以上経った中で、少しこうファッション寄りなものとか、少しこうデザインをこうこだわったものとか、あの作り方とか仕様とか、あのそういったこともあのトライしてまして、それがあのエコアルフ 1.0 っていうプレミアムラインです。
これぜひ皆さん、今ネットとかでも検索してもらって、ね、見ながらこの話を聞いてほしいんですけど、ちゃんとそのエコアルフってどういうものがどれくらい使われているかとか、そういうのはクリアになってるのもいいですよね、
そうですね、ありがとうございます。あの実際にこう作っている商品たちのやっぱ素材がちゃんと何であるかっていうのがやっぱ伝えることが大事だと思っていて、あの実は服にはですね、表示義務ってあるじゃないですか、であのケアラベルとかにも何でできているって書いてあると思うんですけど、あの雑貨って実はあんまりないんですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ、あの表示義務自体ないので、皆さんに僕もいつもお伝えするんですけど、こう靴とかバッグとか何でできてるかってやっぱ分からずに使うじゃないですか、 やっぱそもそもやっぱりこうサステナブルファッションの大事なとこっていうのは、自分の使うものがやっぱ何でできているか、どういう背景で作られているかっていうのを知ることから始まると思っていて、
はい、
まあ、こういったあのライフスタイル雑貨とか日常にこう手に取るものっていうのがどういう素材でできているかとか、なんかそういうのを知ってもらいたいっていうのが、あの今こういう雑貨シリーズを増やしている思いですね、
うん、そのやっぱり日用品だからこそ消耗してしまうし、はい、
そうですね、
こう買い続けるっていう感覚があると思うんですけど、うんうん、そこに下川さんがおっしゃった背景、はい、何が使われているかとか、うん、で決して安くはないと思うんですよ、はい、エコアルフでも、はい、そのお値段以上の価値が本当にあって、うんうん、大事にしますよね。
はい、そうですね、やっぱどれだけこう大事にしていくかっていうのがこのファッションの中であの次に求められることかなと思います。
はい、
で三菱さん、そういえばあのこの T シャツ、
はいはいはいはい
、はい、手に取っていただけると、
もう気になってましたよ、はい、今日ねディレクターも着てるんですよね、すっごくいいの、そう、あれ下川さん気づかなかった
すいません、
いや上にシャツ着てるから、
ね、余計な隠されてました、
ね、そうですね、
はい、
でこれすごいいいですよね。
はい、これがですね、はい、今回のその UTO Japan、
うん、
日本で始めた、このアップサイクリングオーシャンズのプロダクトでして第1号の商品です。
おーT シャツ、
そうなんですよ。でなぜ T シャツにこだわったかというとですね、
はい、
これもやっぱりこう靴あの雑貨で、本国の方はあのアウターのコートみたいなものもですね、あの今取り掛かってるんですけど、実はあのこの T シャツっていうのがないんですよね、
うん、
でなんでっていうのをこのハビエルとかスペインチームに聞いたんですけど、
はい、
ポリエステルの T シャツ着ないだろって言われたんですよ。
お
あ、そこが今日本とのこうギャップだなと思いまして、
はい、
やっぱりこうエコアルフこう2年やってきた中ですごくエコアルフの商品をあの支持していただくシーンも多いんですけど、一方でやっぱヨーロッパのトレンドと日本のトレンドってやっぱちょっと違いますよね、
うん、
でやっぱ消費者の我々の好みも違うので、やっぱこういったあの T シャツに使う素材なんかも実は全然違って、はい、
うん、
彼らはやっぱ綿しか着ないよねコットンでしょ、
うん、
でも今割とこうトレンドとしてはポリエステル100の T シャツとかをこう緩く着るとかも日本のトレンドだったり、今日も僕が着てるのもそうなんですけど、
はい、
やっぱこのポリエステルの T シャツをじゃあ日本の、あの企画として一番最初に作って、うん、まあ、あの T シャツだったらいろんな方に楽しんでいただけるかなと、そういう思いを持って作りました、
うん、その、まあ、現地の方とかハビエルさんもそうですけど、はい、ポリエステルは着ないだろうという理由の一つに、うん、きっとその着心地、
そうですね、
肌触りってあると思うんですけど、うんうん、この UTO シリーズの T シャツ、はい、
うん、
全然肌触りいいんですよね。
ありがとうございます。
でこれコットンも入ってるんでしたっ
け。そうなんです、はい、この海洋ゴミをあの一部使ったこのポリエステルと、はい、
うん、
さらにですねそこにこう着心地の良さとかも体感してもらえるように今回コットンをブレンドして作ってます、
うん、そう、これがだからオーガニックコットン使用って書いてあるんですけど、はい、綿が 66%、はい、でポリエステル、
はい、
これはリサイクルポリエステルを使用していて、はい、34%、
はい、
このでもミックスの配合というか、
うん
うん、これ難しかったんじゃないですか。
そうですね、これはこだわりました ねでちゃんとこだわるとやっぱこういう60、40とかそういうのじゃなくて、うん、そのよくわかんない64とか3とか半端
がね出てくる
生まれてくる、
うん、
まあ、それが風合いとかにつながってくるんですけど、はい、まあ、ポリエステル 100% を作ってもよかったんですけど、うん、なぜこうコットンをブレンドしたかっていうと、うん、まあ、今までコットンの T シャツをこう着てきた方にやっぱこういったものがあるんだっていうものを知っていただきたかったんですよ、
はい、
まあ、それでこう両方の要素を持って、うん、まあ、肌触りの良さだったりポリエステルならではのこのクリーンな表情だったり、
うん、
あのそういったものをあの大事にして作りました
ね、
はい、
私次の T シャツもこれって決めてます。
ありがとうございます。
でその今日着ているそのディレクターは、はい、去年の12月だから、
うん、もう
言ったら5ヶ月ぐらい経ってるんですよ、でやっぱり5ヶ月半年ぐらい経ってくると、
はい、
くたびれてきたりとか、ちょっとそれなりに来ましたみたいなのが表情に出ちゃうと思うんですけど、
そうですね、
それが出にくいのが、はい、この UTO シリーズの T シャツの凄さだなと思いました、
うん、そうですね。もう一つこのポイントはですね、
はい、
これ全てが日本で完結されてるってところもあるんですよ。
素晴らしい。
やっぱりですね、このリサイクルっていうのの今の実情は、仮にこう資源ごみでリサイクルにしたのチップペレットと、あの資源になったとしても、必ずこれ海外に行くんですね、
はい、
で今回こだわったのは、やっぱりこういったあのアップサイクルリサイクルは地産地消っていうことをやっぱ基盤にしたいっていうのもブランドの思想であって、でかつやっぱりこう日本のこの高い技術を継承していきたいというのもあって、うん、日本のこの T シャツを縫う技術とか工場さんたちのもう伝統的に100年続く工場さんとかって、はい、まあ、この技術すごい高いんですよね。だからよく見るとやっぱりこの丈夫な理由っていうのは、この襟周りのこのステッチが均等に縫われている、
縫製、うん、
縫製のこの細かいミシン目の感覚とか、
はい、
まあ、こういったあのものづくりをする上でどこでどういう思いを持って作るかっていうのも大事だっていうことを伝えたくて、こういったあの日本製の日本の技術を生かした T シャツっていうのにこだわりました。
すごい、ちゃんと生産者というか、はいはい、作り手さんの思いも込められてるっていうのが、うん、最高の T シャツですね
そうですね、やっぱりこうファッションの今の問題は、まあ、もちろん素材のこともそうなんですけど、やっぱ作り手がどういう工程で作ってるかとか、生産者に関わる人たちの顔を知らないことが多いんですよ、うん、なんで今回こだわってるのは、やはりこう関わってくる皆さんの顔が分かっていて、誰がやってくださっていて、どういう工程で作られてるかっていうのをやっぱ自分が知っている、分かった上でこれが出来上がってる、やっぱそういうのもあのこだわってやってます。
この T シャツ、はい、ハビエルさんはもう着てきたりとか、なんか見たりとかしてるんですか？は
い、あのもうすぐ送りつけたって言ったら言葉悪い
です。いいです送りつけましょう。ポリエステルなんてって言ってたハビエルさんですからね、うん、
あのファンタスティックって言ってもら
える本当素晴らしいという答え、
ね、やっぱりこうそういう発信を日本からしていくっていうのもこのエコアルフジャパンの役割でして、
うん、
やっぱこう世界の成功例とやっぱ日本の良さで、なぜこうエコアルフが日本を選んだかっていうと、やっぱりこういうファッションに対する技術の高さとか、やっぱこう感度の高さとか、うん、やっぱそういったことも求めてくれていて、アジアでの展開日本を選んでくれたので、今後このエコアルフジャパンの役割としては、こういう彼らが今までやってこなかった商品をグローバル展開していく、はい、まあ、そういうのも次のステップかなと思って。
いや嬉しい。でグローバル展開されて、はい、このエコアルフの T シャツ、はい、UTO シリーズの T シャツが当たり前のように皆さん着るようになって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
振り返った時に、はい、あ、日本発信だったのって、うんうん、もう誇りですよね。
そうですね。でかつこう三重県の、ね、うん、そういった海洋ごみが入っているとか、はい、あの時一緒にクリーンアップ活動に参加した時のやつだとか、うん、やっぱそういうのが伝わっていくといいですよね、
はい、で聞かれてもないけど自分から言っちゃいそうですもんねこれってなんかそれも大事な口コミですしね。
そうですね、うん、やっぱりこう伝えるっていうことはすごく大事なことですから、やっぱね、服ってやっぱどうしても置いてあって買って着て、うん、やっぱそこで終わっちゃうこと多いんですけど、その後こう人にこう伝えるっていうのが、ね、もっとこうエコアルフがやっていきたいことかなというふうに思います。
うん、本当これあの女性ももちろん、はい、あの素敵に着られると思うんですけど、うん、なんか面倒くさがり屋の男性たちにも着てほしいです。
あ、そうですか、
うん、だって本当何度も言いますけど、うん、はい、だいたい襟元がくたびれてくると、うん、はい、残念だなって、もったいないなって感じになるんですけど、
はい、
これはやっぱり下川さんがおっしゃったように、さすがの縫製力と素材力、その絶妙な配合によって、うん、なんかね、綺麗に着続けられるっていうのが、本当サステイナビリティとしてもすごく意味あることだなと思います、うん、
はい、
でこれ白と、
はい、黒と2色展開でやってます、
はい、いいな、黒は黒でいいですね。
そうですね。でこれもまたですね、はい、黒っていうのもあの一つポイントで、
うん、
あのスペインのですね、黒ってどちらかというと分かります、なんかこう墨黒みたいな色なんですよ。
ほう、
ちょっとこう淡い色、こういう色なんですね。あ、
チャコールグレーっぽくなっちゃうのか、
はい、チャコールグレーっぽい、はい、で日本の黒って、うん、よく漆黒とか言うじゃないですか、
はい、好き、もう漆黒っていう表現も好き、はい、
ね、三上さんも帽子かぶって
る、はい、うん、
でやっぱりこう黒、リアルブラックみたいなものもなかなか今までなかったものだったので、うん、まあ、それにもこだわってます。だからこう黒の濃度っていうのが高くて、
はい、
まあ、割とこう日本で受け入れられやすい黒にしたかなというふうに思いますね、う
ん、あとやっぱり黒って、まあ、ここまでの漆黒ですと、はい、スマートに見えるっていうのいいですよね。
そうですね、うん、やっぱこうスタイリッシュに見えるとか、 なんかこうね、一枚無地の T シャツであっても何かこうかっこよく着てもらいたい、可愛く着てもらいたいとか、まあ、そういう思いも込めて、うん、あの色もしてます。
そのやっぱり T シャツって着た感じで、はい、うん、自分のサイズ感って皆さん確かめられると思うんですけど、ええ、うん、エコアルフ今どちらで、はい、例えばトライしたりとか買えますか？
はい、店舗はまずそうですね、横浜からの近いところでいくと、あの都内二子玉川にあの店舗があります、
はい、
でその二子玉川はあの玉川高島屋ショッピングセンターの1階に位置してるんですけども、ぜひ、ね、あの皆さんに見ていただきたくてですね、うん、行っていただくくださる方々がみんながおっしゃるのが、なんでこんなにゴミ飾ってるのって言ってくださるんですよ、うん、なんかやっぱりそういったあの気づきの拠点になるのがあのフラッグシップストアかなと思うので、はい、二子玉がそういったポジションのところです。でもうあといくつかあってですね、大阪の、梅田の、店舗もあるんですけど、そちらは去年の10月にオープンしまして、今の関西エリアの方々にすごくあの足を運んでいただいている店舗です、うん、でその他にですね、あの拠点としては、宮古島だったり、
はい、
実はあと浅草だったりとか、うん、いくつかエコアルフの商品をご覧いただけるところもありますので、ぜひあのサイトのショップっていうところをあのご覧いただいて、うん、チェックいただけたらなというふうに思います。
あの宮古島っておっしゃった時に、はい、下川さんの眉毛がぐっと上がったんですけど、はい、やっぱりいい場所なんですか？
そうなんですよ、宮古島の店舗としてですね、はい、あの展開しているところはあのローカルベースっていうあのリゾートビラのあのでやられているあの施設さんなんですけど、普段こう旅行とかでですね泊まれるようなすごくおしゃれな空間の、
うん、
あのスペースなんですけど、まあ、その一角のあのテナントでですね今展開させていただいてます。でなぜ宮古島かっていうところなんですけど、うん、まあ、これいろんなストーリーがあって、
はい、
今2年間やってきた中でですね、こう各地のこう出店オファーっていうのはたくさんいただくんですね。でまだ今このコロナ禍っていう中で、まあ、都心部にこう店舗を拡大していくっていうのを少しこういろいろ慎重にやりながら、であのデジタルとかオンラインでの発信っていうのを大事にしながらブランド展開してるんですけども、やっぱりこの海と関わるブランドとして皆さんの中の海どこだろう、神奈川、
うん、
沖縄かなと思いました、
ね、うん、ありがとうございます神奈川入っててよかった、
うん、そうなんですよね。だから神奈川よくあの湘南でポップアップやったりとか、うん、
はい、
先日もマリー&ウォークさんであのポップアップやったりとか、まあ、あのそういった関わりはよくやらせていただくんですが、やっぱりこう海、沖縄、宮古島っていうところに拠点を持ちたいっていうのは、まあ、当初から思ってまして、まあ、あの縁もあってあの商品を展開してます、
うん、
だからやっぱりこうブランドに関心が高い方々、環境問題にこう意識の高い方々はあのやっぱりこう沖縄に行かれること、まあ、もちろん旅行っていう観点といろいろ現状を見たいとか、うん、あのそういった観点で行かれる方も多いと思うので、まあ、そういう時の一つ の, あの拠点として使っていただけたらなという思いでブランド展開してます。でこれまではこう自粛しながらですね関わってきたんですけど、うん、これからはこうイベントも企画をたくさんしておりまして、もう早速5月10日から3日間、
うん、
ブランドメンバーとしても行ってですね、
はい、
ちょっとワークショップだったりとか、
うん、
あのイベントみたいなことをやろうとしてますので、
はい、
そうですね、ちょうど今日聞いていらっしゃる方々ももし宮古島に行かれる機会だったら立ち寄っていただきたいなと思いますけど
フットワークめちゃくちゃ軽いですすぐこれ情報ゲットして、
そうですね、
すぐねフライトも予約してとか ね、
でも宮古島だと皆さんもこうな、うん、割とこう行ってみたいってなりやすいですよね、うん、
はい、本当にいいのでぜひ皆さんご覧になってください。オンラインショップもあります、はい、エコアルフについては後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトに掲載しておきます。FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もお話を伺ったのは株式会社三洋商会コーポレートブランドビジネス部エコアルフ課長兼エコアルフジャパン株式会社取締役下川雅俊さんでした。下川さん、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。